はい、こんにちは。今日はですね、1月12日ですね、第452回目の収録となります。横村さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、まあ、アメリカではですね、いろいろ盛り上がっていてですね、まあ、一応大統領は、選挙人投票でバイデンさんに決まったという感じなんですが、うん、まあ、いろんな噂話がいろいろ出てますけども。
はい、すごいよね。結構いろんなユーチューバーの方がね、その、ね、トランプね、は絶対勝つというような感じでさ、言ってるんだけど。
まあ、ディープステート側のね、人間が全員逮捕されるみたいなね、話も出てますけども。
なんかね、ほんとそれを、まあ、ちょっとね、批判的に言っちゃうともうすごくバッとコメントついちゃうんでね。
はい。
あれなんだけど、現実っていうのと、まあ、真実っていうのと現実っていうのがね、やっぱり、なんだろう、見極めができないんだよね。
うん。
で、やっぱり、ね、プロレスがそうでしょ、本当に。なんていうのか、反則技でさ、はい、チャンピオンになってもさ、チャンピオンはチャンピオンだから。うん、そうすると、まあ、いくらビデオの証拠があっても、それはプロレスって、ね、その反則技で勝った、新しい悪者チャンピオンがいるわけじゃない。
はい。
それに対して、もともとのベビーフェイスのね、チャンピオンを応援していた一般大衆。ね、これが文句言ってるというのが世の中で。
そうですね。
だから、うん、うん、だから、ミトコンモン的なのが好きな人たちが、やっぱり世の中の大半なわけよ。
はい。
で、だってこんなの見たらわかる通り、もう反則技だって堂々とやってるわけじゃない。またまた、なんていうのかな、ジョージア州でもさ、数字が急に変わったりとかさ、でもこんな反則技別に、プロレスを見てる、ね、人からすると、本当、あ、プロレスやってんねっていうところじゃない。だからこれが真実なわけよ。
うん、
だけど現実っていうのは、チャンピオンはどっちっていう感じなんだけど、
うん、
で、それに対していろいろ今、なんていうの、反抗して、まあ、場外乱闘に入ってるわけだけど、この場外乱闘で、まあこれからもっともっとごちゃごちゃになるよ、場外乱闘で。
はい。
でもね、結構デマも多いし、実際言って、そのどういうふうにね、なっていくかって言ったら、なんていうのかな、誰かが言ってるような話をね、結構言うんだよね、みんなね、その、まあ実際そうなってないんだよね、昔からそうなんだけれど、ね、ね、さらけさらが起こるとかさ。ね、怒ってないよね。もうこれ何十年も怒ってないし、誰々が逮捕されてるとか。本当に逮捕されてるかもしれないけど、表に出てこないんだよね。不思議だよね、これね。
そうですね。
っていうことはもう別になんていうの、もう、だからヒトラーが処刑されたみたいな、処刑っていうか自殺したのと一緒だよね。だから本当はどっかで生きてたみたいなさ。
はい。
ね。だから真実とかそういったのでは、これプロレスだったら生きてるんだよ。
うん、
ね、だからなんで軍があれしたっていう形になるけれど、じゃあ実際これから起こるので、その人たちが消えるんだけれど、消えるけれど、ね、もう別に普通に、その後余生を送ってる可能性だってあるわけ。
うん。
なんでかって、プロレスだから。
はい。
だから、ね、その、ちょっとあんまり言うとやばいな。
まあね、いろんな、まあ論争というかですね、もう、今現実にね、やっぱりパーラーですか、ソーシャルメディアとしてですね、うん、そのまあツイッターに代わる、まあ保守的な人たちがね、言論の自由をサポートするっていうソーシャルメディアのネットワーク、うん、これがですね、うん、アマゾンから、まあサーバーの使用を停止というかですね、使わせないというような動きも出てまして、で、そうやって考えると、
Facebook もね、なんていうの、Twitter も、わかるでしょ。本当こんなことをわざわざやるっていうことは、一般大衆から見たら悪っていうふうに見えるよね。
見えますね。
ね、だから、まあこれは一般大衆から見たら悪なんだけど、悪じゃないよ。実際って、なんでかっていうと、彼らでは彼らのプロレスのシナリオにちょっとやってるわけだから。
そうですね。
うん、で、実際言ってそういうことをやると Amazon だとかさ、保守派の人たちからもそこは使わないようにしようとかなるわけじゃない。
なりますね。
ね。トランプのね、その投票しただけでも8000万票いるわけだし、ね、その全世界のトランプファンっていうので言うと、 何億人っているわけよ。
だってあのツイッターのフォロワーで知ってみたらですね、あのバイデンよりはトランプの方が4倍多いんですよね。だから。
で、そのユーザーを失ってまでやるっていうところは、そのビジネス的観点から言うと、ん？って思うよね。
違いますよね。
うん、だからその辺に気づけよっていう感じだね。ね、関江明夫さん風に言うとさ。それに気づけないと、いつまでも WWE を見て、ジョン・シナを応援している人になっちゃうわけよ。
そうですね。そこに入っちゃうってことですからね。わかりました。まあ、でも今のこの状態を見ているとですね、まあ、DS に関する情報というのは YouTube 側でもすごく出てきてですね、その反発する声というのはいっぱい出てますけども、YouTube 上では全くバンされない、削除されないんですが、そこがすごい不思議なところなんですよね。まあ、検閲上では、どうしても、まあ、大統領選よりワクチンの方はもう厳格にやっているに、のに対してですね、大統領選の、まあ、いろんな、情報ですよね。全く、スルーという形で情報が出てきてる。まあ、ここの意味合いも、やっぱり理解する必要があるんではないかと。どっちの方が比重が大切で、で、どっちを今、世の中を、こう、どういう情報を流そうかっていう YouTube 側の視点も、やっぱり見えますよね。そこが見えてくると、今、上の人たちは何をしたいのか、人々をどういうふうに動かしたいのかっていうところが、まあ、見えてくるんではないかということですね。うん、
で、これについてはね、もうちょっと本編でもっともっと詳しく解説しますんで。
もう横目さんも。
ちょっとね、やばいぐらいの本編だと言えるのよ、本当に。
やっぱり、ね、
実際って YouTube では言えないことが今もう多すぎちゃって。
そうですね。まあなので、ね、その今ね、YouTube 上ではね、無料のね、情報として公開できるところまでなんですけれども、うん、経済クラブではですね、横目さんが YouTube では表では話せない情報をですね、詳しくその裏側ですね、解説しています。まあ、特に、まあプロレス評論家というぐらいですね、
はい、
まあかなり過去のね、すさまじいご経験の中のね、人脈からですね、得た情報をですね、そのままですね、経済クラブでは話してますので、経済クラブ .com、こちらにアクセスしてですね、まあね、興味ある方、月額ですね、1500円になりますけども、ぜひ会員になっていただければというふうに思っています。はい、ということでね、横浜さん、今日の収録もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。